7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
リスナーの皆さん、こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアのレトノ・マルスリ外相とパレスティナのリアド・アル・マリキ外相は10月16日火曜日、ジャカルタ外務省のパンチャシラビルでインドネシアとパレスティナの間の2国間協議を開催しました。最初の2国間協議は、両国の良好な関係を具体的な協力と実質的支援を翻訳するためのフォーラムです。両外相はまた、技術分野における2国間協力を強化するための立州加村フォーラムとなる共同委員会の設立に関する覚書を締結しました。レトノ・マルスリ外相は記者会見で、今回のインドネシアとパレスティナの2国間協議は、インドネシア・パレスティナ連帯習慣の一連の活動だと語りました。
Konsultasi bilateral ini merupakan yang pertama kalinya.
この2国間協議は約30年前の外交関係の開設以来、インドネシアとパレスティナの間で初めてのものです。リアド・アル・マリキ外相は2018年10月13日から17日まで開催されるパレスティナ連帯習慣連盟の活動に参加するためにインドネシアを訪問しました。メディアが知っているように、さまざまなプログラム活動がパレスティナ連帯主幹に開催されています。バンドンとジャカルタで開催されたこの一連の活動は、再びパレスティナ人民の投票のためにインドネシア政府と人々の支援の一貫性の反映と尊重です。レトノ・マルスリ外相によると、会談で両国はインドネシア・パレスティナ経済協議会の設立を通じて、貿易分野、特にビジネス界における協力を強化することに合意したということです。同じ機会にリアド・アル・マリキ外相は、パレスティナ地域の最も重要な要所の一つである貿易部門が独立したことを考慮すると、2018年以来のパレスティナの製品に対するインドネシアの関税のない政府に感謝を表明しました。一連の活動の中で、両外相は2018年10月17日土曜日に西ジャワ州のバンドンでパレスティナウォークを発足させ、 2018年10月14日日曜日にジャカルタで平和と人道のための歩みを開始しました。またパレスティナ外相は2018年10月15日にジョコウィドド大統領への表敬訪問を行い、食品医薬品監督訓練プログラムを訪問し、バンドンとジャカルタで公開講演を行いました。それでは中期のニュースです。経済財政開発研究所の経済オブザーバービマ・ユディスティラ・アディヌガラ氏は火曜日ジャカルタで米国と中国の間で行われた貿易戦はインドネシアの貿易市場を他の高位の国々に拡大する勢いだと語りました。ビマ氏は LRE ワールドサービスボイスオブインドネシアとインタビューで、アフリカ、ロシアなど高い市場の可能性を例示しています。それにもかかわらず、彼はインドネシアの貿易市場を米国や中国以外の新興国に拡大するために、インドネシアは国内製品の輸出活動が新興国によって要求される基準を満たすことができるように戦略的な措置を講じなければならないと説明しました。またインドネシアは産業労働者のニーズを満たすために人材育成分野への投資を増やさなければなりません。
これは
新しい市場を探し、輸出志向へ国内志向を変える機会です。もちろん新しい市場がアフリカやロシアのように発展すれば、我々は多くの都市を制限するものを排除するため、財政的インセンティブなど政策パッケージが必要となり、人材を増やします。我々は貿易戦争に関連する世界的な条件に直面する場合、人材の育成は産業ニーズを満たすことができなければなりません。ビマ・ユディスティラ氏は、インドネシア政府は投資能力を拡大化することができなければならないと語りました。彼によると、インドネシアにおける国内投資は国内投資総額のわずか 5.7% に達するということです。一方、ASEAN 地域では外国投資の水準は平均 17% に達しました。この数字は国のすべての外国投資の 20% に達したベトナムの中期となります。インドネシア政府はオーストラリアと他の国の政府に対し、2カ国の解決策を実現するために実施されているパレスティナとイスラエルの平和プロセスを支援するよう要請しました。これは10月16日火曜日、ジャカルタのパンチャシラビルで、オーストラリアは2カ国の解決策にコミットしたままであるが、エルサレムにイスラエルのオーストラリア大使館を移動する可能性があるという、オーストラリアのスコット・モリション首相の声明に対応するために、リアド・アル・マリキ・パレスティナ外相との記者会見で、レッド・マルスリー外相が語ったものです。また、 レトナマルスリー外相は10月16日火曜日、オーストラリア大使館のエルサレムへの移転に関連して外務省に来て、インドネシア・オーストラリア大使ガリ・クインランに呼びかけました。外務省のスポークシュマン・アルマナタ・ナシル氏はジャカルタの LRE とインタビューで、オーストラリア大使への呼びかけではパレスティナへの大使館移転の計画について、オーストラリア政府に説明を求めると語りました。それでは最後のニュースです。リアミチャル・リアクル国防大臣は、アジアと欧州のすべての国々がテロ対策の将来の戦略の一環で情報協力を強調し始めるよう強く要請しました。これは10月19日月曜日にベルギーのブルセルで欧州大会高度サービスのフォーラムとの対話の一連である2018年10月12日から17日まで開催された第3回アジア欧州テロ対策対話に出席しながら、リアミジャル・リアクル国防大臣が語ったものです。リアミジャル・リアクル国防大臣はまた国家安全保障への真の脅威としてテロの危険性をと強調しました。北大西洋条約機構 NATO 代表団との会議で、リアミジャル・リアクル国防大臣はアジア大陸であっても ASEAN 域以外の国々との間で実施される地域を超えた国家間の協力の重要性を指摘しました。リアミジャル・リアクル国防大臣によると、テロの脅威に起因する拡大な影響は国家生活のつながりに大きな影響を与えているということです。リアミジャル・リアクル国防大臣は、実際の脅威を互いに克服するために国家間および地域間の安全保障協力の基本的な概念を構築する必要性を述べました。これでニュースを終わります。円高を受託しました。その後時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はジャーナリストジャマカソギの思想の後、米国とサウジアラビア関係の悪化についてお伝えします。サウジアラビアと米国の良好な関係が試されています。イスタンブルのサウジアラビア領事館を巻き込んだジャーナリストジャマカソギ氏の死亡の疑いは、両国の関係を試す引きガスとなりました。米国はワシントンポスト紙、ジャーナリストの死亡がサウジアラビアの行動によるものであることが判明した場合、サウジアラビアに対して法的な制裁を科すと動かしています。ジャマル・カソギはワシントン・ポストのジャーナリストであり、サウジアラビア政府を批判していました。ドナルド・トランプ大統領は、サウジアラビアがこれらの疑惑を否定しているにもかかわらず、ドナルド・トランプ大統領はリヤドが 邪魔仮想機の水素に完了していることが判明した場合、発出的制裁を科すと述べました。このトランプの脅威は、以前サウジアラビアがイエメンに干渉することによって悪化した両国の友好な関係を縮小させました。トランプの脅威に対し、リヤドから強い反応が聞こえました。政府関係者は、匿名でワシントンの脅威に答えました。AFP 中心によると、サウジアラビア政府の当局者は、米国が経済制裁を発動すれば、報復すると述べました。報復の形態は、サウジアラビアと米国の間で情報を交換し、合わせてイランと良好な関係に移していくことによって石油や兵器を売ることです。イランは現在、サウジアラビアと米国の共通の敵です。アラブ首長国連邦テレビによると、サウジアラビア政府は、制裁措置が課せられれば、米国と西側双国に30段階の措置を講じる用意があるそうです。この報復行為に関する発言は、疑問を引き起こしました。もし、サウジアラビアは10月2日からのトルコ、イスタンブールでのジャマ仮想機の水素事件に関連していなかった場合、リヤドはトランプの脅威に強く反応してはなりません。取るべき2つのステップがあります。第1のステップは、外交ルートを通じ、友情と良好な関係の名において、リヤドの政府は実際に密中からの立場を伝え、ジャマル・カソキの殺人容疑が政府によるものでなく真実でないと述べることができます。第2のステップは、匿名で大風な方法でジャマル・カソキの殺人疑惑を調査することです。この調査で、サウジアラビア政府が仮想機の水素を捏造し、殺したと非難したトルコの追及が当日ではない行動が証明されます。サウジアラビアは、なぜドナルド・トランプがサウジアラビアを動かしたのか理解しなければなりません。国内的にトランプは議会議員長の多数の議員によって政治的に圧力を受けています。米国とサウジアラビアの関係は悪化し続けるでしょうが、もちろんジャマル・カソキの殺害事件の疑いについて継続して措置を取るサウジアラビアの努力も見ることができます。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は10月17日に空軍特徴部隊の記念日のことから始めます。1947年10月17日にジョクジャカルタのマグオから出発したダコタ輸送航空機はカリマンタンの空を通りました。ボブ・フリーバルキャプテンと副操縦士としてマクムル・スホドが乗ったダコタ航空機は、こたわり人で13人のインドネシア軍の最高幹部を飛び込みました。彼らは侵略者に対するカリマンタンの人々の 戦いを支援し、ジョグジャカルタ・カリマンタンの推進のためのラジオ局を作って、飛び込んだ領域を次の飛び込む領域として使用されるように完成させるミッションを持っていました。飛び込んだ13人のインドネシア空軍兵士は、空軍特徴部隊の誕生をマークされました。10月17日には、その後、空軍特徴部隊の記念日として決定されました。次はウスマンとハルンの運営指令部はシンガポール政府によって公衆刑されたことについてです。兵士であったウスマンとハルンは1968年10月17日にシンガポールでの公衆刑から逃げられませんでした。2人は1965年3月10日にオルカルロードでマクドナルドハウスを爆撃したことを証明されたと決定されました。1965年10月20日にシンガポールは1964年に緊急規定または刑事裁判所に基づいて高等裁判所で彼らを判断しました。ウスマンとハルンは銀行ビルに爆弾を置くことで3人の民間人を殺害したとして非難されました。最後はサウジアラビアの金融についてお伝えします。石油輸出国機構によって原油価格の上昇を発表した次の日、1973年10月17日に石油生産国であるアラブ諸国で構成されている組織石油輸出国機構はアメリカ、イギリス、そしてイスラエルに石油を売っている他の国々への石油禁輸を開始しました。この禁輸措置は1973年10月6日に始まった政権とシリアとエジプトとの戦争でアメリカとイギリスがイスラエルに大規模な軍事支援を提供すると考えられたため行われました。その結果、原油価格はますます高まっており、欧米諸国は金融措置のために大きな困難を抱えていました。1974年3月にアメリカのヘンリー・キッシンガー外務大臣がイスラエルとシリアの間の停戦合意での交渉が成功した後、金融措置が取り消しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語のタイトルは、世界銀行はインドネシアにおける災害復興のために10億ドルの融資を準備するです。世界銀行はロンボクとパルの自然災害に続き、長期的な回復力を強化して復興の過程でインドネシアを支援するためにアメリカ融資援助を約束しました。この長期ローンは、ジュスフから副大統領と世界銀行グループ最強経営責任者クリスタリナ・ジョルジエファとの間の協議の結果の続きで、 インドネシアの援助協定について議論しました。クリスタリナ・ジョージエファは、被災地復旧のためのインドネシア政府の努力は非常に良好であると述べました。ロンパッケージには、自然災害にかかった15万人の貧しい家庭に6ヶ月から1年の現金を渡すことが含まれます。この社会保障制度は、復興期に地方経済を強化し、雇用を創出し、人的資本の長期的な損害を防止するように設計されています。この10億アメリカドルのパッケージは、公共施設やその他の重要なインフラを賄うための災害復旧プログラムにも使用できます。援助を利用できるインフラストラクチャーは、例えば病院、学校、バス、高速道路、有料道路、給水施設などがあります。また、モニタリングや早期警戒システムの強化、住宅の再建プロセスの強化、インフラやサービス環境の再構築が可能になります。ユスフカラ副大統領は、世界銀行の災害管理のためのローンテナントが35年にも達することができ、政府に負担をかけないことを明らかにしました。世界銀行は、融資や資金援助の提供に加えて、技術援助のために500万ドルの助成金を授与しました。近い将来、復興のプロセスが確実に行われるよう、助成金の形での援助が行われます。世界銀行は、地理空間の被害やパルの津波の影響を受けたインフラ建物、住宅の損失が531100万アメリカドルに達したと推定しています。推定には、死傷者の計算、土地の損失、政権の損失による経済的混乱の計算は含まれていません。一方、スリムリアニ財務大臣は、世界銀行からのコミットメントは、回復力を改善し、自然災害の取り扱いを改善する努力を強化する可能性があると述べました。しかし、彼女は援助資金の支出と、その量は議会との討議プロセスを跳ねければならないことを保証しました。イルニシャクを終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、プソナインドネシアの時間です。今日はジョグジャカルタ特別州のチャンディアバン、アバンの地域をご紹介します。ジョグジャカルタ特別州には、多かったビーチの自然観光地、寺院や博物館の歴史、観光、人工地としてのジョグジャ、ワンと、シンダ、エド、パックなど、さまざまな観光地があります。それぞれの観光地は、確かに独自のユニークさを持っています。例えば、信じられないほどの自然の景色を持つ、丘の上の歴史的な観光地であるチャンディアバン、アバンの寺院です。リスナーの皆さん、チャンディアバンは 美しい丘の中の寺院であり、一人で過ごす場所として、または日常からの疲労をなくす場所として使用するのが適切です。この寺院は古代マッタラム時代の旧世紀と中世紀に建てられました。その形状から見て、チャンディアーバンは換気はプーモで凝りようとしたニュアンスを持つ丘のようです。しかし雨季になると水の緑の景色で涼しい雰囲気があなたの目の前に提示されます。リスナーの皆さん、この場所を訪問すると間違いなく驚くでしょう。なぜなら、この地域には寺院の兆候がなかったからです。実際に寺院の兆候はなかったが、その場所はどこかで消えていたようです。山岳だけがまだ残っています。これらの破片はレンガのような赤です。この場所の真ん中には赤レンガのように見える穴もあります。リスナーの皆さん、チャンディアバンに向かうにはサリオのアクセスはありません。観光客は滑りやすい砂の道で登り坂を歩かなければなりません。上に到達した後、美しさはそれ自身で提示されます。畑の緑は忘れられない景色です。天気の良い日にはこの場所から村ピさんを見ることができます。歩くことやアクティビティに飽きてしまった後、観光客は利用可能な小屋で休憩することができます。リスナーの皆さん、チャンディアバンはスレマン地区ベルバーク・ジョコティルト村やセントノレジョ村にあります。この観光地へのアクセスは非常に簡単です。場所への指示は遊泳機で簡単に行われます。チャンディアバンに到着すると、車はその場所からあまり遠く離れていない住民が所有する家屋に駐車することができます。この料金は車両1台あたり2000ルピアです。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。 この番組は RRE 海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今日は3月バナス、日本語でとても熱いについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは3月バナス、日本語でとても熱いについての会話を聞いてください。エンダーとトニーは自然災害に関するニュースについて話しています。
Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana.
Berapa suhunya?
Mencapai 36 derajat Celsius.
Wah, panas sekali.
リスナーの皆さん、次は今日のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。チュアチャ、チュアチャ、日本語で天気。スフ、スフ、日本語で温度。Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana. Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana.日本語でニュースによると、天気は災害後にはとても暑かった。Berapa suhunya? Berapa suhunya? 日本語で温度はいくらですか? Mencapai 34 derajat Celsius. Mencapai 34 derajat Celsius. 日本語でそれは摂氏34度に達します。Panas sekali. Panas sekali. 日本語でとても暑い。トニーとの会話で、cuaca di sana sangat panas. Cuaca di sana sangat panas. 日本語で天気がとても暑いと言いました。会話の文脈における panas、panas。日本語で暑いという言葉は副詞です。sangat、sangat。日本語でとてもという言葉は形容詞の名に置かれています。例、gempanya sangat kuat.Gempanya sangat kuat. 日本語で地震は非常に強いです。文の文脈における単語 sangat, sangat. 日本語でとてもの同義語はすかりです。sangat という言葉は形容詞の前に置かれています。さらにすかりは形容詞の後に置かれます。例、cuaca di sana sangat panas. Cuaca di sanaSangat panas. 日本語で天気がとても暑いです。Cuaca di sana panas sekali. Cuaca di sana panas sekali. 日本語で天気がとても暑いです。リスナーの皆さん、最後は前の会話をIndonesia Go で再び聞いてください。
Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana.
Berapa suhunya?
Mencapai 36 derajat Celsius.
Wah, panas sekali.
Risunano minasan, sangat panas. Nihongo de totemo atsui nitsuite no kaiwa o kiita to renshu shimashou. Kyou no renshu wa anata no sumu toshi ni aru.観光スポットとその観光スポットの印象を話す練習です。例、di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini.Karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Indonesia Gokozao Hanasurenshu toshite, Anata ga Indonesia go hanasu roku on fairu to anata no jusho voi@voinews.id ni okutte kudasai. 2018年11月に最もいいインドネシア語を話せる人に素敵なお父さんを贈ります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップバンドをご紹介します。それでは皆さん、まずは420の曲ゾナニャマンを聴いてください。
Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Seekor sapi, sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Thank you.
420という音楽グループの結成は2010年に結成された420という勧誘グループから始まりました。その後2014年に420の創業者はグループの活動をより意味深くしたいと望んで420という音楽グループを結成しました。420のメンバーはアリ、ヌイとルーツです。では皆さん、次の曲は420のトリロギーを聴いてください。
Memecah bising kala itu Terlihat jiwa-jiwa layu Terlentang di depan mataku Satu trilogi hingga membatu dan langit memerah semesta pun marah bumiku berdarah meradang egoku meradang tangisku menghadang tawamu meradang egoku meradang tangisku menghalang tawamu sesal dan ku malu tangisanku tak membantuku akhirnya nolansa yang faham itu simpang siur kini nama
420は通常ポップと民族音楽のジャンルを持っています。このグループの歌詞には多元性、寛容性、実在主義のテーマを含まれていることが多いです。 きちんとした音楽の配置と意味深い歌詞の組み合わせで420がインドネシアの音楽愛好家に受け入れられることになりました。それでは皆さん、最後は420の2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Di depan terang semua fana merah jambu ku berdua momen-momen tak palsu air Tuhan tersalurkan aliran syaraf buntu martin tua media pembuka berdansa sore hariku sejiwa alam dan duniamu melebu sifat kakuku hal bodoh jadi lucu obrolan tak perlu salurkan aliran syaraf buntu Martin tua media pembuka berdansa sore hariku sejiwa alam dan duniamu melebu sifatkah kuku rasanya tak cukup waktu terlalu cepat berlalu soreku nyaman denganmu berputar-putar denganku menarilah denganku menarilah menarilah masa sore hariku sejiwa alam dan duniamu melebu sifat kalbuku rasanya tak cukup waktu terlalu cepat berlalu soreku nyaman denganmu. Oh menarilah, oh menarilah denganku. Genggam tangan coklatku berputar denganku menarilah denganku menarilah.
Ini bukan cerita langka, tak sedikit orang melakukan.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。